アマテラス大神様のね、アマテラスっていうね、言霊の解釈をね、全体に言ってます。アっていうのは光とか光源っていうね。だから神様の光っていうのは、ね、全ての働きをね、それぞれの、ね、光で、ね、表すわけね。で、無色透明な感じのね、純白の無色透明な感じの光がね、無限の、ね、色合いに光に変化するのね。それが働きとして、ね、表現されていくんですね。で、あっていうのは光であると同時に光源を指して源も指しているわけですね。で、次の「ま」っていう字はね、「まったき」っていう完全な字があって、ね、完璧な、また、ね、「まび」っていうのがね、演奏を表すわけですよ、ね。だから光でね、宇宙が創造されてね、完璧極まりない姿をとっているのが天ですよね。で、手っていうのは照り輝くっていうね、この人間の手もそうですけどね、ただ照ってるっていう、あの輝いてるんだし、あの働いてるわけよね。光の一筋一筋がね、縦横無尽無限に働いてるのね。働きっていうのが大事だよね。自由自在に無限に働いているっていうのがね、そういう照り輝くっていうね。で、アマテラス大神様は自ら照り輝くと同時にね、照らす働きをしているね。だから、あの宇宙には無限の無限の意識の中心ってあるよね。意識の中心ね。で、そこからね、無限の無限の輝きが湧き上がるように次から出てくるね。湧き上がるということは自ら輝いていることだね。輝いて湧き出たものを、ね、他の全てに与え尽くす、ね、それは照らすっていうね、他を照らすっていうね。だからそれぞれの無限の無限の、ね、意識の中心が全部それするのね。すごいことだよね。一つの中心からだけでもすごいのにね、無限の無限の中心が全部それをするわけね。そしてみんなはね、中から無限無限のね、輝いたものが湧き出るようにね、出てきて、なおかつ全体がね、与え尽くし合って交流するわけよ、ね。すごい光のあや模様が生まれるわけね。これがアマテラス大神様のね、テルテラスのテルっていう働きね。で、これがテっていう意味でね。で、ラっていうのは、ラ行音っていうのはね、螺旋状にね、動いてる姿を表すわけね。宇宙のすべてが螺旋状に動くのね。直線っていうとね、単調で味気ないよね。同心円が無限に広がるでしょ、ね。それでいろんなね、中心から出てきた波がね、もういろんな組み合わせができるわけね。直線同士の組み合わせっていうと一箇所で交わるだけ ね、 ね、単調なもんだけど、螺旋状になるとね、一つの中心から出てね、他の一つの中心に交流するんでもね、組み合わせが無限に起こるのね。すごい大きい働きになるのね。それを、うん、ね、表してるわけね。螺旋状にね、働く、すべての働きを指してるのね。で、巣っていうのは、ね、まあ、あの、澄み切ったね、根源の中心っていう意味なんですけどね。アマテラス大神様はね、宇宙のすべてをね、統一してるね。滑るっていう大気はさせてるわけね。もともとはあのね、古事記のね、中に出てくるアマテラス大神様の働きがね、どういう意味を持ってるかというと、最初雨の水上石の神って出てくるわけね。これ宇宙の絶対神ね。この絶対神っていうのはね、表現には出てこないのね。それで何もないかというと何もないんじゃないよね。例えて言えば、ね、海全体をね、絶対というふうに見ると、ね、表現は表面の波なんよね。だから表現に比べると、ね、絶対というのはもう底知れぬ大きさがある、深さがあるよね。だから雨の水上石はその絶対なんよね。その中にね、絶対心のね、細かく分けると無限のいろんな働きの神様がいっぱいいてるんだけど、ね、 その絶対はという言葉では表現も何もできないね。ものすごいもんなんでね。その絶対からね、表現が生まれてくる段階で、ね、あるのね。創造神が生まれてくるそこでね。古事記ではイザナギの神様とイザナミの神様ね。このね、二つの働きがね、創造神の働きになるのね。またそのね、イザナギの神様、イザナギの神様のね、働きをね、八神と八神と葉っぱ64神に分けてね、説明もできるわけね。だから大きく分けると、その二神がね、相対の両極に分かれて、ね、それを組み合わせ働きをするのね。例えば光と闇があれば、光と闇をね、組み合わせて、ね、無限の無限の光の表現を組み合わせてね、組み合わせてできるわけよね。それを作り上げる働きでね。だからその、すべての要素をね、全部組み合わせるのね。だから時間と空間もそうだしね、生と死っていうのもそうね、善と悪もそうだしね、もうすべての要素っていうとたくさんあるのね。そのすべてをね、組み合わせてね、この宇宙のすべての表現を生み出しているわけね。その組み合わせ働きが創造の働きっていうね。それがイザナギ神様、イザナギ神様を代表するわけね。で、次のね、その創造されたすべてがね、完璧極まりないっていうね、それがアマテラスオミカミ様を表すわけね。そしてそのアマテラスオミカミ様の分身としてのね、無限の神様を八百万の神様という表現で、ね、表しているわけね。そしてその八百万の神様はそれぞれがね、いろんなね、形を表現するね。光とね、形とはちょっと違うね。いや、よろずの神様のが、ね、無色透明な、透明感のある光のよね。で、その働きによってね、形あるもの全部を生み出すのね。だこの世もあの世も全部そうなのね。形ある姿全部ね、いや、よろずの神様の働きによって生み出されたものですね。で、その数っていうのはね、その絶対からね、表現まで全部ね、一つにまとめて統一してるっていうね。全部ね、自分の中に収めてるっていうのが数っていう働きでね。だからアマテラスオミカミ様がね、絶対からその表面のね、表現まで全部を中に持ってるのね。だからアマテラスっていうね。だからこのアマテラスオミカミ様以外にね、どんな神様もないのね。どんな存在もないのね。だから唯一無二のね、絶対の、ねね、尊厳無比のね、もう言葉ではね、どんな表現使ってもね、表現しきれないね。それだけ偉大な、ね、神様が、ね、アマテラス大御神様っていうね。だからそのアマテラス大御神様のね、そのテルテラス働きが、ね、言葉を変えると感謝になるね。感謝っていうのは中から無限のね、輝いたものが湧き上がるのね。で、それをね、他に与える働きをするのね。また宝を受ける働きもするのね。だからその光のね、交流ね、それがね、感謝になるね。だからありがとうございますっていうのはね、宇宙のすべてとね、交流してるね。また自分の中から無限の無限の輝きをね、引き出して湧き上がらしてるのね。だから自分だけの感謝なんてないのに、ね、常にね、宇宙全体とね、一つになって感謝の、ね、交流を、ね、させてもらってるね。これは本当の宇宙のね、本当の実相、真相、ね、本当の姿はそれだけなのね。ものすごいね、無限無限に、ね、輝いてるって、無限の無限の輝きって言うてもね、そんな想像を絶する無限の無限の輝きがあるのよ、本当に。でも、なぜそれが感じられないかという。ね。感謝してこなかったから。ね。もう単純なことなのね。ありがとうございますってね。感謝をね。ね。続けて深めてこなかったから。ね。今は感じられてないというだけね。感謝してね、それを続けたらね、必ずね、その、ね、光り輝いた透明なね、世界が感じ取れるのね。 何も難しいことないよ。ね、神様は幸せを与えるのにね、難しいことは何もね、用意してないのね。一番ね、優しいね、簡単な方法を用意してるのね。でも、このような人でもね、ありがとうございますっていうのね、もうあまり単純すぎて、ね、本当の価値を生み出せてないのね。頼りない、ね。簡単すぎるのね。そんな力あるはずがないとかね。どうしても思いがちなのね。本当はそうじゃないのね。誰でも使えて、自由に使えてね、誰からも文句言われないでしょ。ね、で誰が発明したもんでもないよね。最初から用意されてね、目の前になるわけよね。そういうね、誰でも使えて、自由に使えてね、簡単でっていうのが一番いいのよね。それが最初からの神様の用意しているプレゼントなのね。ところがあまり優しすぎるとね、一番最後に回してしまう。ね、やっぱり他のね、ね、方法を試してみたくなるのね。まあそこもまた大事だよね。最初から最高のものを掴んでもね、ありがたみが少ないよね。ね、ちょっと回り道してね、ちょっと苦労して掴むとね、もう一つその価値が本当に分かってね、ああなんて素晴らしいなってありがたいなって分かるわけよね。それでちょっとね、自由を与えてもらってるね。そのいろんな修行ってあるでしょ、悟り開くための修行ってね。で本当はありがとうございますでね、そのまま全部最高悟り開けるのよ、ねね、ありがとうございますの中にね、もうすでにあるの、最高の悟りがね。その中入りきったらそのまま悟ってるのね。今更悟るんじゃないよね、悟ってるのね。悟った自分しか本当はないのよね。ところがね、迷ったふりして、もう一回ね、悟りの自分に戻ろうとするね。それはいろんなね、修行方法としてあるわけよね。で、自力の行法があるでしょ、他力の行法があるでしょ、ね。自力だと難しいよね、やっぱりね。まあ、阿弥陀様が悟ったようにね、五行の間、何行苦行も含めてね、ありとあらゆる修行を積み重ねてね、本当無限の年月積み重ねて、悟り開いたっていうのよ。ね、でもそれをしたい人はしてもいいの大変だけど、ね、でも大変よね。無限の年月ね、ありとあらゆる修行を積み重ねるってね、もう気が遠くなるのね。もうそれはちょっと諦めてっていうね。そしたら、ね、もうちょっと優しい方法はってなるのね。で次に他力門って生まれてくるよね。だから先に悟った人の助けを受けてね、ね、成り立ちのまで、立場までね、引き上げてもらうというわけでしょ。だから何万打仏のそうだよね、阿弥陀様に座って ね、その悟りの境地へ引き上げてもらおうというね。だからある程度ね、条件があるんだよね。何万打仏となる場合でもね。だからその3つの条件ね、至上心、人心、エコー発願心というね、その3つの心をね、持って何万打仏になりなさいというでしょ。ね、言い換えたらもう真剣にっていう意味よね。ね、真剣に何万打仏唱え続けたらね、阿弥陀様のね、境地まで引き上げてあげようっていうね、これが他力の生き方だね。だから自力よりは他力がいいのね。でも他力っていうのね、これ阿弥陀様と自分と別個に離れてるでしょ、まだね。助けてあげようという側とね、助けてほしいという側がまだ離れてるわけよね。本当にピャッと行けばいいんだけど、ね、まだ離れてるという感覚がまだね、自分にとっては物足りないよね。だからそのね、もう一つ上にね、今度は絶対他力の生き方があるね。絶対他力っていうのは自他が分かれてないよね。自と他って分かれて相対に分かれてるよね。対立してるね。絶対には対立がないっていうね。最初から一つっていうね。だから救われる側と救う側が最初から一つなんだっていう見方なのね。純他力ってね、絶対他力っていうのはだから最初からね、純は神様で一体で悟ってるんだっていうね。それを受け入れたらいいっていうね。だから下から修行して登るんじゃなしに、ね、悟った自分がちょっとね、天下舞い降りてきたらいいだけなんだっていうね。だから絶対他力の生き方はね、ありがとうございますと受けるだけなんですね。 悟った自分を受け入れるだけね。今までは拒絶してたのね。もうちょっと難しい方法でって言うてね、一番簡単な方法を拒絶してただけなのね。だからね、改めてもう一回ね、素直に入って受けるだけなのね。みんなね、神様と一体なんだって、みんなね、宇宙のすべてと光の交流をしてね、無限の幸せいっぱいなんだっていうね、もうすでにみんな悟ってるっていうね、今さら悟るんじゃないのね。みんながすでに悟ってるんだっていうね、それを素直に入って受けるだけなのね。だからそれが入っていう拝む生き方よね。それで素直にね、受け取ってね、喜ぶだけなのね。だからありがとうございますっていうね、感謝業っていうのは、ね、絶対たり、ね、もうすべてをね、アマテラスを神様って拝むだけね、またみんなから拝まれるだけっていうね。だから自分もアマテラスを神様ね、みんなもアマテラスを神様ってね、意識がある限り ね全部そうなのね。だからその石ころ一個っていうんでもね、意識がある限りそこから無限無限の輝き生まれてくるの ね小さいから光が足りないからそうじゃないの ね原子一個にね、もし意識があったらそこにね、アマテラスを見た目無限無限の輝き生まれてくるのね。これがあのね、まあ、古事記に説かれているイヤヒロ殿の原理だね。イヤヒロ殿っていうのはね、あの入れ子コードの箱をね、小さい箱をね、順番に大きくしていくね、どんどん大きい箱で進んでいくとね、いっぱいその箱がつながってくるよ、中にね。宇宙の成り立ちってそういうね、入れ子コードになってるから、ね、だからそのね、原子一個の中にね、本当は大宇宙があるんだよね。だからそのね、原子一個の中の大宇宙の中にね、また小さい原子があって、ね、その原子の中にまた大宇宙があるのね。そういうね、あの、ね、言葉では表現、ね、しきれないね、不思議な構造になっているわけよね。それがどこまでも続くっていうね。だからどんな小さいものもね、アマテラスの神様のね、無限の無限の輝きをそこにね、湧き上がらせるのね。すごいことだよね、それね。だからそれをね、素直に入って受けるだけよね。だから感謝っていうのは難しくないのよね。ね、受けるだけ、認めるだけだよね。だから今までは認めるのを拒絶したっていうだけよ。ね、だからただ入って認めるだけっていうね、そこがまたね、あまりにも単純すぎるんですけどね。無限に素晴らしいね。言い方だよね。だから本当の悟りを早く開きたい人はね、この絶対他力の生き方を、ね、選ぶんですね。まあ、絶対他力の生き方をね、他のいろんな言葉で表すとね、古神道の神ながら神ながらの道でね、全てを神様に任せたままっていうね、仏教で言うた空の生き方ってね、ロイさんの言う無為の生き方だよね。自我の払いを一切してたね、無為の生き方だよね。だからキリスト教で言うね、愛の生き方とか善択の生き方やね、全てを神様に任せきった生き方ね、もう神様しか何もないっていうね、神様の働きしかないんだっていう見方ね、これがね、本当のね、絶対他力の生き方になっているね。だから自我のね、思い、願い、全部をね、相手にしたい方がいいよね。相手にすると掴んでしまう。ね、思いを消そう思うと思い掴んでしまうのよね。ね、願いを捨てよう思うと願いを掴んでしまうのね。ね、だからなかなかね、無我、無心、無欲のここになるのに難しいのよね。消そうと思うからね。掴んでしまって消し抜けっていうね、相手にしてなかったらいいよね。そのためにね、ね、転換するね、思いをね、言ったら思うことを感謝の方へ切り替えたらいいよね。いろいろ願う前にね、感謝の方へ切り替えてしまえばいいね。だから先に先に感謝していくと思いもね、願いも消えてしまう、ないのね。だから感謝一筋に生きるっていうのがね、悟りの道ね。 先に感謝してしまえば勝ちになるね。で今の時代はね、かなり精神的な生き方になってきてね、イメージトレーニングとかね、いろんな方法をいっぱいに編み出されてるのね。でもまだそれは ね思いの世界よ ね。その思いの法則ってね、必ず思う通りになるっていうのはね、法則よね。何を思って思い通りになるのね。プラス思ったらプラスになるし、マイナス思ったらマイナスになるしね。全部思い通りになってるのね。ただ、思い通りになりたいと言ったいうことをね、思っていいことを実現したいからね。ね。マイナスが嫌なんでね、プラスを実現したいんだけど、ね。それだったらプラスと思い続けたら必ずね、プラスが実現するのね。必ず思い通りになるね。だからそれがイメージトレーニングといろんな方法でね、生み出されてるね。まだそれが実際ね、そうなったっていうね。まあ実証がいって上がってるわけね。でもそれはまだ思いの世界ね。神様のね、光の世界にまだ入ってないっていうね。だから思いはやっぱりね、言葉通り重たいからどんどん下へ落ちていくっていうね。ね。暗い世界へ行くのよ、やっぱりね。だからどんな思いでね、何を実現したってね。どんどんどんどん小さい世界へ落ちていくの。視野が狭くなっていくのね。ちょうど空に浮かぶね、雲のね、黒雲のような状態になっていくね。思いが重なれば重なるほどね、暗くなっていくのね。で、そのうちに雨がザーッと降るような感じでね、土砂降りになって、下がいっぱいになるのよね。だから思いは軽い方がいいのよね。ちょっと思うぐらいだったらね、薄雲で白いね、輝きのある雲になるね。だから光にね、薄雲が輝いているときはね、まあ美しいよね。雲も全くなかったら味気ないかもしれんから、ちょっとあってはいいのに。ね。ちょっと白雲が漂っているのは美しいよね。でもね、いつまでも雲の中に入り込んだらダメだよね。雲から離れて、光の側から眺めて美しいよね、雲はね。雲の中にはまり込むとね、視野が狭くなって暗くなる、ね。だから自分を思いの中に置いてはダメだよね。光の中に置きながらね、時々は思ってもいいのね。そうするとね、思いもね、白く輝いて見えるからね、別にマイナスにはならないよね。だから、いつも感謝の中に置きながらね、最低限必要なことはね、思っても勉強してもないしてもいいのね。何もないのはね、光だけの世界だから、この世から卒業せんだからね、この世では生きられへんの。ね、もう完全にこの世から卒業したかったらね、感謝一つになればいい。ね、そしたら肉体が消えてしまうの。ね、ちょうど紫外線のように透明になってさっと消えてしまうかもしれないね。ね、死体を残さずにあの世へ行ってしまう。でもまだこの世にね、ちょっとね、肉体を残してね、この世で幸せを感じていきたかったらね、やっぱりちょっと思いを残さなかったね。だから感謝ね、一つに生きながら、ね、ちょっとはプラスのいい思いを出したいね。そうすると美しい白雲がたなびきながらね、光り輝いた世界に自分を置けるわけよね。だから幸せっていうのはね、あの光り輝く世界だけにいてるとね、ね、本当の幸せ感じなくなるね。だから闇の世界ね、雲の世界ね、光の世界でね、その三つの世界全部ね、見通してね、全体をつかみながらね、光の世界に住むのがいいよね。だから今までいろいろね、思いを出し苦労してね、生きてきたのはそのためだね。最初から光の世界だけにいてたらね、本当のね、光の世界のありがたみを何もわからないよね。浅いのね、捉え方がね。だから一回ね、闇の世界に落ちてね、思いの世界にはまり込んでね、そしてもう一度ね、光の世界に抜けたらいいよね。だから寝落ちがあるのね。だからね、肉体持ってこの世に生まれてね、で修行して悟ったっていうね、例えばお釈迦さんとかね、いう方はね、最初からね、この世にも生まれてこんとね、あの世でね、高いところで光り輝いてたってね、そういう神様に来られてね、どっちが偉いかっていうとね、釈迦さんがあの世に戻ったらね、 ね、あの世では上なの、格が上なの、ね、素晴らしい体験積んで ね本当のね悟っている姿のありがたみよく分かってるからね、この世生まれてこずにね向こうの世界悟ったって喜んでる神様よりはるか上なのね。だからこの世生まれてきたっていうことは幸せだよ、ね、でも悟らないという意味ないの、ねね、もう一回ね、うん、怒りの世界にね戻らないだからね。だからその戻る方法はね一番優しい方法がいいよ ね難しい方法は時間がかかるからね。それで絶対他力の生き方を取ればいいね。ありがとうございますっていうね、もう単純な言葉をね繰り返し唱えるだけでね、神様から宇宙全体からね大きい助けを受けるのね。だから神様の助けっていうのはねもうどっからでも来るのよね。もう自分に合わせてね宇宙全体がね神様の助けをね与えてくれてるのね。例えば地獄に今仮に落ちたとするじゃん、地獄に落ちてね今自分に必要なのはどういう助けかっていうね、まだ光は嫌いっていうねモグラみたいな、ね、その時はね周りの人がね全部自分のねマイナスの肩代わりしてね、そうでしょ、身代わりになって苦しんでくれる姿だと思う ね。だから地獄にいてる人はみんなね幸せな人一人もないのね、みんな重荷を背負って苦しんでるでしょね。本当はみんな自分の身代わりなんよね、周りの大勢の人全部ね大きいマイナスを背負ってねそれで助け続けてくれるわけよ。だから地獄に落ちたときはそういう助けが必要だから、ね、そういうふうに神様が助けてくれてるね。でも今度もうちょっと光に慣れてくるとねどっかから救いの光を持った、ねね、仏さんや菩薩さんが降りてくるわけね。でそれを受け入れられる心境になればね今度はそういうねいろんなプラスの光を持った助けがどんどん周りから現れてくるね。だからね自分がその時に何が一番ね必要なのかっていうのをね神様は的確に見抜いてるのね。で順番に必要なものをどんどんどんどん与え続けてねそれで助け続けてくれるのね。ただ神様は強制がないのよ ね自由を縛らないのよ ね自由意志を尊重するのね。本当に自由を縛られたらね幸せって言えないよね。どんだけ幸せにしてもらっててもね、ね、そうでしょ。この間に飾られてるような幸せじゃね、ね、本当に幸せって言えないよね。もう自由自在にね、何でもできて、なおかつね、うん、本当に幸せをね、味わえるようにしてもらわないといけないんで、だから絶対神さんの方はね、そういう意味で自由を縛ってこない ね。自分の自由意志でね、選べる、ね、権利があるのね。だから今の自分が、ね、どういう立場に置かれていても、ね、みんな自分が選んできた、ねね、二者択一やね、それをね何億回、ね、無限の回数繰り返してきたのね。もう必ずね二者択一で、ね、選ばせてもらってきたはずなのね。例えばね感謝ねすればいいのにねしないというのはね感謝しますかって言われてね感謝しませんかって言われて感謝しませんって言うてくれね、右行きますか左行きますかっていうね、右行けば幸せなのにね左行きますって言ってるのよ ね全部ね自分が選んできてるのね。大きいことも小さいこともねもう全てがね二者択一で自分が選び続けてきたのね。それで今の自分は、ね、ここに存在してるっていうふうに言えるのね。だからもう一回自分が選び返せばいいのね、いいものをプラスプラスをね。だからまず感情を選べばねほっといてもプラスプラス向いてしまうね。あんまり細かいことをねこれはプラスかマイナスで選ぶの大変だから ね大きくねまとめて、ね、感情一つ選んだらいいのね。ありがとうございますってね選び続けたらもう全てがプラス向いてしまうね。もうありがとうございますって唱えるのさえね忘れんかったらねどう転んでもプラスで向くのここもまたね素晴らしいね。 だからありがとうございますっていうのはね、悟りへの、ね、特急列車に乗ったようなもんね。ね。乗ってしまったらもうね、で転がろうがね、泣きようがね、勝手にね、悟りへ進んでしまう、ね。だから降りたらあかんよ、途中で。たまに途中下車はそれぐらいで。でも、ありがとうございます、どないの楽しいでしょ、ね。ね。だから、その、ありがとうございますっていうのは、ね、悟っている本質の自分から見るとね、呼吸なのね、呼吸。ね、本当の自分の呼吸ね、命の自分の呼吸なのね。呼吸ってね、止めると苦しいよね。だから自然に任せると ね、幸せだよね、呼吸ってね。喜び湧き上がってくるね。だからこの前ね、新聞にね、ちょっと載ってた小さい小学生の兄弟がね、お風呂で呼吸を止めるね、練習軍艦止め合いしたんやね。だから二人と溺れ死んだんでしょ、お風呂でね。呼吸を止めるとね、酸欠状態でね、だんだんと体動かなくなるのね。それを競争するようにしてたよね。何回かはね、ね、苦しんだって顔を上げられるけどね、だんだんと酸欠で体が動かなくなるよね。で、最後の時にもね、ちょっとギリギリまでしてるともう動かんのよね、やっぱりね。気絶するのね。そんな人は助けてもらえなかったら溺れ死んでしまうのね。だから感謝っていうのはね、本心の自分にとっては呼吸だから、呼吸を止める期間が長いと苦しになってくるのね。苦しいだけじゃないね、今度は気絶するの、ね、本心の意識がなくなってくるのね。そうすると大変だよね。救急車で運んでもらわないと息が吹き返さんでね、人工呼吸を施してもらってもね、なかなかね、ありがとうの言えん人多いでしょ。ね、すぐありがとうございます言える人はね、まだね、ふっとよみがえるのね。あの呼吸が止まってないの、まだね、気絶してるかもしれんけど ね、呼吸は続いてるのね。だから心臓も動いてるしね、まだね、大丈夫なのね。ところがね、もう全然ありがとうございます出てこない人があるのね。そういう場合は呼吸はね、完全に止まってる、ね。心臓も止まりそうかもしれん。止まってるかもしれんね。だから心臓マッサージとかね、人工呼吸ほどかさなあかんね。それがね、感謝をできる人がね、一生懸命ね、人工呼吸ほどかすわけね。ね、ありがとうございます。で、言いなさいって言うても言えんから、ね、代わりに言うたけど。ね。だからもう人工呼吸ほどかしてるのね。ほんで、息がふっと蘇ったらね、本人が言い出すのね。で、まだ、本心の意識はまだちょっと目覚めてないな。意識朦朧としてるね。まだ自分から喜んでね、湧き上がるような感じはしないのね。でも、だんだんとね、続けているうちに、ね、意識が戻っていってね。で、感謝がね、あ、喜びそのものなんだっていうね、ありがとうございますというのがもう楽しくてたまらなくなっていくのね。もうそうなったらもう大丈夫ね。感謝がね、無限に深まっていってね、もう幸せがいっぱいっていう感じね。だそこまでね、感謝をね、していかないとあかんね。ね、それをね、できるだけ早くね、そこまで持っていくとね、まあ自分だけじゃないね、周りの人も早くね、幸せにできるね。なんか、質問があれば、
はい、お祈りの時間の時に、あの自分の中でどういうふうにお祈りを、何でし
ょうね、あのお祈りする自分はね、どの自分？
自我の自分？
いや、自我の自分じゃできないのね。ね、これは本心の自分ね、本当の自分ね。命の自分なんですね。ただね、魂がね、命の自分を覆いね、肉体が覆ってるわけでしょ。大気や上着のようにね。 でも肉体の自分が祈ってるの違うよ、ね、祈りはね、命の自分が祈るのね。命の自分は宇宙とね、一体のね、全てと一体のね。だから自分の祈りはね、小さい自分の祈りじゃないね、みんなと、ね、共通の祈りなのね。だから自分が祈ることはみんなが祈ってること、ね、みんなが祈ってることは自分が祈ってることになるね。だから自分のありがとうございますの中にね、みんなの祈りがそこに結集されている祈りだね。またみんなの ね祈りの中へ自分の祈りが入っていって祈っている祈りだね。だからどういうふうにね、その一回のありがとうございますをね、価値あるものとして受けるかっていうね、これもね、自分が選択するの、選ぶの、どっちがいい、ね、小さい価値の祈りでいいかね、無限の無限の価値のある祈りでいいかっていう、大きい方がいいね。無限の無限の価値のあるね、祈りなんだっていう気持ちでね、ただありがとうございますね。唱えたらいいの、口に出しても心だけでもいいし、紙に書いてもいいしね、どういう形でもね、ありがとうございますって言葉を出せばいいですね。今そこにね、アマテラスオミカミ様が輝いてるんですね。
心の中に唱えるのにはいいん
ですか？うん、それでいいの、うん、
口にダメなんですね。お湯の時間にさっきの時間にい
いですか？いつでもいい。
さっきはなんか皆さん、なんか寝そうじゃない
の？うん、だからもう自由自在でいいのね。
私最初いなかったんで、説明
して
なかった
んですよ。うん、だから別にね、心でありがとうございます唱えたらいい。
口には何も出しなかったんや
ろ。うん、そうそうそう。
心で言って
よ。うん、出してる人は出してもいいの。
瞑想してるんだ、僕は思ってました
。うん、みんなありがとうございますって心で感謝してる。
で、感謝してる時に、あの普段の生活で愚痴とかね、不平とかね、あるしか言うたら、なんか、
効果
パーになるという 話を聞いたんですけど、
うん、いや、パーになるっていうより、ね、どっちを選ぶかでしょ、ね。
いや、一回でも言うと、パーにな
る。うん、だから、
今の効果全部ゼロになる。
だから、ありがとうございますはね、ね、アマテラスオミカミさんはそこにね、降りてね、無限の、ね、光を放つわけよね。で、ね、愚痴を言ったり、いろいろ思うのは、重いって小さいもんでしょ。ね、小さいね、じゃ空に浮かぶような雲をね、ちょっと作るだけなんですね。どっちに力あるか言うたらね、一回のありがとうございますの方に無限の力があるんですね。ね、見たら無限億万倍の力があるんですね。思いよりもね。ね、だから少々ね、ね、過去にね、ね、いろんな思い出してね、これは無限に積み重なってても構わんね。そんなん取るに足らんのね。今、ありがとうございますってね、感謝の方へ切り替えていったらね、その過去の思いは全部簡単に消えていく、ね。
例えばね、毎日ありがとうございますって言うとしたらするでしょ。で、まあ、1年に1回ぐらいこう、ほぼったり、不平に言ったりするでしょ。その1年の方の方がパーになる。
なるほど。
そういう話聞いたんですよ。
ならない、ならない、そんな。
おかしな、僕も思ってたんですよ。それせいかね、ポジティブ、うーさんが怒らない。そんなこと聞く
な。中野は、パー
になって。毎日パーになって。あんなやったら絶対無理じゃないですか。100万回も言ってくれない。
闇の経験というか、なんていうか、怒りとか、胸にある嫉妬、自分の現実を自分が選択したということは、理屈では分かっていても、なんでこんな白黒の前に現れるというぐらい、こういう対象が現れたりしたりとか、ありがとうございますっていう気持ちが、その人に対して、とても言いにくい状況を経験させる。その時に、言霊としてありがとうございますということが、まあ、ちょっと言えなくても、さっき思いとして、まあ、心に慣れたり、愛情を知らないと、もっと、本当 な感謝できる気持ちっていうのは、その言葉を繰り返しつながるときに生まれてくるのか、あるいは何かっていうか、子供の教育に関わっているんですけども、感謝の気持ちの子供たちもしているときに、そこにはいろんな価値っていうのがあるやろっていう、そんな話はしないけど、こんなところもあるよっていう言い方で子供たちが言うんですけども、もっと素直に感謝できる気持ちを僕も持ちたし、子供たちも持ってもらえたらなと、そのためにやっぱり、
ね、もう理屈抜きでね、ありがとうございますと、ね、唱えた方が勝ちになるね。ありがとうございますとね、回数多く唱えたらね、全部プラスに受けられるように変わってしまう、ね、もう全てをプラスにしか受けられんようになってしまう、ね、理屈抜きなんですね。理屈で言うてもね、効果が少ないね。それも一回ありがとうね、唱える方が力があるのね。
自分と全く力が対立する人に対して
、ああ、もうそういうのも、もう無関係にね、無関係に、ね、相手にせずにね、一回でも僕ありがとうございます唱えてたらね、そういうね、マイナスに見た心までプラスに見える心に変わってしまう。
その相手さえも自分は受け入れてしまえるし、
ああ、もう全てをプラスにね、見ることのできる自分に変わってしまうね。それもありがとうございますと、ね、もうただ唱えているだけでね、うん、全てをプラスに受ける心になってしまう、ね、だから理屈抜きでね、もう唱えたが勝ちなんだ。
ありがとうございますって口には聞いた場合と心で言った場合と効果は違うんですか？
いや、同じよな。ただ場所によってね、ね、口に出してね、相手を傷つける場合があるじゃない。ね、例えば誰かが死んでね、ね、ね、悲しんでる時にね、ね、ありがとうございますと言ったって何をバカにしてるって言う場合があるじゃない、ね、そういう時はね、心でね、ね、みんな無限に幸せなんだ、輝いてるんだっていうふうにね、思いながらありがとうございますと唱えて、心の中だけ唱えたわけですね。
ありがとうとありがとうございますとどっちやるんですか？
だからありがとうっていうのはね、ちょっと軽い ね、だから本当のアマテラス神様っていうふうに受ける時はね、ね、アマテラスって言わんね、大神って付けるじゃない、ね、ありがとうじゃなくてございますを付けるのね、ただ軽く言っていいときは軽くていいの、だから全体大きくね、受けるときはありがとうございますって言ってたよね、小さく受けるときはありがとうでいいの、それも自由自在にね、使いこなせたらいいのね。
言葉を言うときに、もう言葉をという話なんですけども、イメージの中で、例えば神様とかというイメージを持ちながら、
それがね、だんだんとね、唱えてるうちに変化していくよ、ね、だからありがとうございますって唱え続けてるうちにね、いいイメージが湧いてきたり、ね、もうイメージを超えてね、もう神様の光を直接ね、感じてくるようになるから、だから最初からいろいろ工夫せんでもね、ただ唱えてるだけで変化してる。その方が早いと思う。
アメリカ人が、じゃあ、私はサンキューと唱えようって言ってきて、サンキュー、サンキュー、サンキューと唱えてるのと、日本人がありがとうございますって言うと、同じことだ。それとまだ違う。
絶対違うのね。言霊的に見るとね、ありがとうございますに、本当のね、言霊の、ね、力がある。サンキューにはない、ね、だからサンキューという、ね、感謝ではね、本当の本質をついた感謝はできない、
ね、それはアマテラスを見て、それはアマテラスを見て、要するに日本人とやからというそういう
違う違う、この日本人とじゃなしにね、日本じゃなしに宇宙全体の、ね、言霊から来る、ね、
そしたらそのアメリカじゃ何と言えばいい、
だから、ね、ありがとうございますって言えばいい、いやいや、ありがとうございますって言えばいいのよ、ね、
フランス人とか、
うん、もう全部ね、これは宇宙語や、世界共通と、ね、そうでしょ、だから今はね、ね、世界共通語になるの、柔道だって一本っていうの一本って言うじゃない、ね、絶対通用するでしょ、世界に通用するじゃない、ね、だからありがとうございますの本当に意味よかったらね、これ世界共通語、宇宙語だ、ね、だから昔から日本はね、言霊の先行く国っていうね、言霊に裏付けされた言葉が多い。外国にもそれはあるよ。ね、 例えば、ね、外国の英語だったらゴッドって言うでしょ、もともと神様っていう言葉の意味もあるわね。ただゴッドって言うと言葉の意味だけしかないのね。日本の神様の神の方が ね奥深い意味から全部兼ね備えた言葉だ、ね、だからこの神っていう意味はね、絶対の隠れ身を表すでしょ。隠れてね、奥に隠れて出てこないね、隠れ身のね、詰まった神がね。で、創造神のはかごり身っていうね、かごるっていうのがね、ふわらの形ないとこから一つの形の海だとかごるっていうね、かごり身が詰まって神だしね。アマチュア総務会の場合はね、輝く身のね、かがり身が詰まって神だよね。で、八百万の神様のね、神通時代の神様はかけり身っていうね、かけり身が詰まって神だよね。ね、宇宙の形あるすべてのものはね、限定して現れているから限り身っていうね、その限り身が詰まって神でしょ、ね、この5つの意味で宇宙の全部を表せるのね。
もう一度言
ってください。隠り身、かごり身、かがり身、かけり身、限り身っていう ね、この5つでね、宇宙のね、奥からね、表面まで全部を表現しているのね。だこういう言葉は外国にないじゃない。やっぱり言霊にね、裏打ちされてるっていうね、言霊の先合う国だからね、この神っていう言葉があるわけだね。だからこういう言葉はね、本当はね、世界共通語になる方がいい、ね、いい言葉はね、いずれはそうなっていくと思うよ、ね、だからありがとうございますもんね、本当は世界共通語にならないですね、なっていくと思うかな、必ずね。
思いに関してなんですけども、良い思いも思ってもこう雲が出るんですか、
うん、そう、思いとね、直感で感じる感覚は違う。
例えばこういうことをやりたいっていうふうな、こういった思いでも、うん、それは雲なんですか。
雲だ。だから例えば美しいも美しいって言うでしょ、思いなんよね。美しいのは理屈抜きでね、美を直感で感じるのが本当の、ね、感じじゃない、ね、だから時間かからないね、感謝の方はね、もう一瞬にね、感じ取るんですね。
ありがとう言ってくださいね。ユダヤの女の方の印象に、思いがこもるという話なんです。例えば思いでも、例えば自分の子供がね、例えば家から離れてて、果たしてまともに真っ当な人生をちゃんとやってるかどうかとか、そういうことを親が心配して、そのことをずっと思ってるし、果たして自分の子やから、そういう思いというのも同じ
ことです。同じなんでね。だから感謝は、ね、みんなアマチュアとみたいに染まってね。無眼で無限に輝いてるって受け入れることですね。
ということはその子は自分の子供やからちょっとわからんけども、いや本当にいい子やと思って逆にこう感謝するというか、心配するんじゃなくて、
そうね、だからそのね、自分の子供をね拝み上げないとかのね、神様としてね、アマチュア尊神様として拝んで感謝し続けたらね、無限の光を放ってくれる。だから本当は自分のもんって持ったらダメだよね。小さくね持つとそれしか自分のもんでなくなってしまうから、ね、他のね無限に素晴らしいもんがね自分のもんでなくなってしまうね。だから自分のもんはない方がいいよね。全部ねなくして感謝の方がいいよね。
あ、
う
ん、まあ、子供を選ぶというのは例えば若いお嬢さんの連中したら恋人のことを思う、そういう思いもあると思う。
だからそれも本当のね恋人じゃないもんね、偽物だ、ね、だから本当の恋人はまず神様を恋人にしないと、ね、だから自分とは何かってまずね永遠の自分っていうのはね命の自分よね。だから命の自分をまずしっかりとね思い返し掴んで、それで神様を永遠の恋人にまずしてしまわないだからね。恋人というのは命のね与え尽くし合いをするね、命の交流をしてね神様から命をねどんどんいただくんですね。それで本心の自分と本当の自分が無限に輝いている自分に変わる、まずね、その時からよ ね 他と命の交流ができるのね。だからね、神様をまず永遠の恋人にしないとね、他の誰も恋人にできへんのよ。ね、偽物になってしまうね。相手に求めるだけになるね。求めるのはね、恋人って言わんのね。相手に幸せを何も与えへんからね、奪うばっかりになってしまうね。また自分のマイナス相手にかぶせるだけで終わるから、ね、まず命の自分を、ね、まずしっかり使わないとあかんから、まず神様を恋人にする、永遠の恋人にね。そしたら全てとね、命の交流はできるからね、全てを恋人にしてもね、愛してもいいわけよね。だから求める心は偽物だね。特に肉体同士のね、ね、求める心のやりとりなんてね、その本当のね、ね、愛でも恋でも何でもないのね。偽物、本当のね。それで幸せになること絶対ないから。ね、だからまずね、命の自分をしっかり掴んでね、神様との命の交流をして、それからよね、本当のね、恋も愛もね、そこから始まるわけよね。
神様との交流の第一歩はありがとうございます。
ありがとうございますね。だから人とのね、交流もありがとうございますね。ね、感謝し合えるっていうことはね、命を与え尽くし合えるっていう関係なんですね。そうするとね、感謝し合う同士はね、恋人であるわけよね。だから恋人というのはね、男と女が恋人になるだけじゃないんだ、ね、命と命の交流をできるのが恋人だ、ね、命の自分はね、男でも女でもないの、両方持っているの ね。魂もそうよ、ね、男性的な魂、女性的な魂ってあるけどね、本当はね、両方を兼ね備えた、ね、観音様みたいな魂がね、理想的な魂なのね、両性を持っているっていうね、で自由自在にね、それを区別して、ね、好きな時に立てるっていうのがいいですね。だから魂を磨くために肉体がね、男に生まれたり女に生まれたりするんだけどね。だから魂が男性的だと今度女性的な面をね、身につけるためには女性に生まれ変わる何回もね。偏るとね、どっちが生まれ変わって修正するのね。で魂をね、両性を持ったね、理想的な姿に変えて、ね、これで満足できる状態になるのね。でも命の自分はその魂の奥にあって働くからね、両方を兼ね備えてるのね。だから命と命の交流っていうのができたらね、別にね、男女のね、そのね、恋愛恋じゃないのね。親子でもね、命と命の交流できたら、与え尽くし合ってね、本当の意味の恋人なんですね。ね、必要なものを与え尽くせて、両方がね、喜び合えるね、命の交流ができてるからっていうね。これもね、動物とね、人間とでもできるしね、動物とね、だけじゃないね、鉱物でも植物何でもね、自分が愛して恋にできる、恋人にできるわけよね。だから仕事にね、恋するという人もいてるじゃない、ね、同じだよね。本当にそこに命の交流があった時にね、恋人の関係ね。だから恋っていうのは言霊で言うとね、恋っていうのがね、求めることじゃないよね。命を与えてこすっていうのが恋の言霊で言うと ね。一点にね、集中してね、自分の命を与えてこすのが恋ですね。で、そういう対象を持ったらね、恋人になる、ね、仕事だったらね、その仕事を恋人にしてるような感じでね。だから感謝の心っていうのはね、その与えてこす心でもあるの ね。思いは求める心になっていくのね。だから感謝に生きてたらね、自然にね、与え尽くす心にもなりね、恋する心にもなっていくね。だからまず感謝よ ね。感謝をたくさんするほどね、いいものは全部自分の中に備わってくるから。
はい、1時間ありがとうございます。